ものは右側。
荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしですか？ストレス溜まってませんか？私は溜まりまくりです。今日はストレス爆発しようの回どうでしょう、どうなるでしょうか。この番組は私荒牧亮、この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が自分の運転で全国各地に行くときに見てきたものを、食べたものを、出会ってきた人たち、感じたこと、そしてライブの模様などなどいろいろ喋っていこうという番組でございます。約30分間お付き合いくださいと言いながら、最近はなんだかオーバーしてるような気がしますけれどもね、まあ、それだけ喋りたいことが尽きないということでよろしいでしょうかさて、私は今ですね、東京から大阪に向かう道中でございまして、本当は夜中のうちに移動するつもりがすっかり朝になってしまいまして、確実にこれはどっかで仮眠取らないと眠くなるなっていうレベルの朝です。しかしながら4時ぐらい、渋滞ですか、何ですか、いやですね、ちょっと夕方に打ち合わせ1本入って、その前にちょっと大阪のギターと電気系統系マニアの方とちょっと出会いがありまして、その人のところにボードのね中身をちょっと相談しに行くっていう、のがあるんですけど、打ち合わせがなくなったんで、まあ、ギターを見せに行くだけなんですけど、そっちの方が時間がちょっと早くって寝られっかな、どうかな、寝られっていいなみたいなちょっとね感じなんですけどね。でね、今まああと500、400いくつぐらいかな、もうナビ設定しなくてももう大体行けちゃうんでね、まあ、スイターインターまで行きゃいいんでしょみたいな感じなんで特にナビがねこの後出てくることはほぼないんですけど、意外と外出してる人が多いかなっていう印象ですね。ナンバー見てみますか。左を走ってるのは横浜ナンバーですね。それから続きましては奈良市のナンバー、全部ねこれ普通車が多いですよ結構。次は横浜、また横浜ナンバー、そうね、今横浜海老名の手前ですね、まだまだ。それからこれも横浜ナンバー、皆さんあんまり街中走ってる車の色とかって気にしてないかもしれないんですけど、いつだったかな、何だったかの時に、平日はシルバーとか、白とか、それ汚れが目立たない系の車種が多いんですけど、業務用って言えばいいのかな、車用車が多いから、そういう汚れの目立たなくて、その洗車をあまりまめにしなくていい系の車が増えるらしいんですけど、土日になると急にカラフルになるんですよね。でね、広島は平日であろうが何であろうが赤い車がやっぱ多くて、もうカープ色ですねっていう感じなんですけど、でマツダ車も多かったし、でも実は全国的にも多分赤い車をその休日に乗ってる人は多いんじゃないかな。もう何台目だろう、赤い車こう走ってる、今視界に入ってる中で、あ、不思議だな、上りはねトラック多いですね、下りがやっぱ普通車多いですね。今読み上げたナンバーですでに赤い車が2台かな、で青い、私がその色にしたいんですみたいな車が1台かなっていう感じなんでね、トラックの方が全下りは少ないってことは、やっぱりみんなどっかに行こうという感じなんですね。まあでもストレスは溜まっちゃうよね、外には出るな、まあ うちらの仕事みたいなのをしているの人は保証もないけど自粛しなさい。それから何でしょうね、不要不急ってなんだろうとかね、なんかいろいろ悩むこともあると思います。めっちゃ私もなんかいろいろ考えすぎていろんなことが手につかないのが正直なところですね。だからスラム奏法のね動画を今ようつべに、アップしていますが、まあそれで紛らわされてる感じはあるかな。ちょっとその15分から20分ぐらいの動画になってるじゃないですか。まあそれオーバーするときもありますけどね。そのスラム奏法を演奏している間ってやっぱり夢中になっているので、なんとなくなんですけど、やっぱそのまあできないストレスはあるにせよ、なんかそのなんて表現したらいいかな、まあ没頭してるからあっという間に時間が過ぎるし、その没頭してる間に何も考えなくていいっていうね、まあもちろん考えてるんですけど、そのどうやったらいいかなみたいなのを常に考えてるんだけど、なんかこう体裁を気にしてみたりとか、あとなんか新しいアイデアをひねり出すっていうのはやっぱり結構重労働というか、まあ脳内重労働ですけどね。やっぱ新しい何かをするってそのゼロから作り出すってすごい集中力とすごい体力、精神力みたいなのが必要で、で反復練習をするっていうのは意外と、まあもちろんその中にアイデアとかもあるんだけど、1を2にする感覚って言えばいいのかな。ゼロから1じゃないから、そこまでその何かを生み出すようなエネルギーはそこまで必要じゃないような気がしてて、だからやっぱ作曲する方時の方がなんとなくちょっと重い腰を上げなきゃいけないかなみたいな気分にはなってるかもしれない。もうでも本当にああいうのって急に湧き出してくる時があるんですよ。降ってくるっていうか湧いてくる感じの方が多いかな、私の。降ってくる、降るよりは湧いてる感じかな。なんかそのまあ、ちょろっとねツイッターでもたまに書きますけど、寝る直前にはぁはぁみたいなのが、あ、なんだ今のみたいな、なんか頭の中大音量で流れてるけどこれはなんだみたいなのがやっぱあって、でじゃあそれをあんまいい曲じゃなさそうだなって言って寝るべきなのか、やっぱりなんかまあかけらは全部録音しておこうかなみたいな気持ちになるのかは、まあ、その日の疲れ、何その日の眠りに行くまでのスピードにもよるんですけど、だからね、なんかそのまあ、つい最近は起き上がってまではいかなかったけど、もう真っ暗なその部屋の中だったけど、携帯をこうどこに置いたっけみたいな探して録音するまでにのなんていうのかな動作までしちゃったわけですよね。でもそうするとアイデアが止まんなくなる可能性もあるから、そっからさらに眠くならなくなっちゃいましたみたいなこともあるからね、え、なんかすごい、うわ、なんだあのトラック、恐ろしかね、何が悪いんだろう。まあだからすごい賭けですよね。これで眠くなっちゃったらやばい、眠くならなくなっちゃったらやばいし、お、車線変更してこないってことは寝てたかな、携帯見えてたか寝てたかな、やめろよお前。今通り過ぎましたけどね、なんですよ。だから、ま、なるべく寝る前には音楽のことを考えずに寝たいから、最近は寝る前にプライムビデオ見てたりしますけど、それはそれで目が覚めちゃったりもするから、しかもその眠りがね浅くなっちゃったりもするから、なんか な、どうしたらいいんだろうみたいな感じですけどね。まあ、まあ、何かに集中できてる時間が多いっていうのはやっぱストレスフリーかななんて思ってたりもするので、まあ、それってある意味そのテレビをずっと見てる、まあ、できるだけそのバラエティとかワイドショーとかじゃなくて、ニュースとかじゃなくて生の人間がこう喋ってるっていうよりは、なんかその演技されてるものとかの方がなんかまあ気持ちが安らぎますわよね最近はね。皆さんはどうやって過ごしてるでしょうかね。その不要不急の外出を控えるっていうイメージが、まあ、要は遊びに行くなよっていうことなんでしょうけど、なかなかこうね、日本人はのんきだからっていうふうに、のんきだよお前ら甘すぎるよ認識がって言われちゃうかもしれないけど、実際危機感っていうものをこう抱けるかっていうと、まあ私の場合は喘息あるからね、やっぱ呼吸困難になったら怖いっていうこの怖さを知っているので、もちろんもちろんなんかあんまり外に出たくないというか、もう電車乗るのはさすがにやっぱ怖いなって思っちゃったかな。まあごほごほしてる人がいたからというわけではなくて、こんな至近距離で、まあもちろん喋ってる人の方が少ないから、一概にそのクラスター発生しますねみたいなところではないのかもしれないんだけど、それにしても、この電車通勤をしてる人たちも結構恐怖だろうなと思うし、在宅でできることって一体何があるんでしょうかね。持ち出し禁止のものもいっぱいあるだろうからね。簡単に言うてくれるなぁと思ったりもするけど、まあとにかく、私は今のところこんな気持ちでございますということで、ここで一曲聴いていただこうと思います。まあまあここまでウイルスの話をしたのであればやっぱこの曲じゃないでしょうか。いきますよ、荒牧亮ソウルフルよりアウト。ですね、今録音している状態がですね、いつもなんだっけ、バックミラーにぶら下げて、まあ、ちょっと声を張ってなるべくこう全部がちゃんと録音されるように喋ってるんですけど、今ですねその、釣ってるそのなんて言えばいいの、あのホルダーみたいなやつがやっぱ100均なんで、なんていうの、取れやすくてヘッドがでつかなかったんですぐ外れちゃいがるんで、今ですね、まああんまり体勢はこう言わないでおきますけど、より近いところに今置いてるんですよね。だからこういうこれぐらいのテンションで喋っておりますが、大丈夫なのかな。なんかね、空気がボンボン入ってる回も1、2回ぐらいあって、やっぱこの体勢だとその空気の通り道に、まあ、マイクがあったりするので、まあ、そこら辺がちょっと不安ですけれども、まあ、なんとでもないといいなと思っておりますが、 まあアウトですよ。もう早く出てってくれよっていう気持ちですよね。でもね、もうでもストレスやばいんだよ、聞いてくれよっていうか、あんまりこう弱音とかこう愚痴とかあんまりこう頻繁に人に言うタイプではないので、ついつい SNS に書き込みがちなんですよね。人じゃなくてそういうところに晒しちゃいがちなんですよね。まあそのストレスの吐き口になりやすい場所ではありますよね。みんなのツイッターのその使い方はどうかわからないけど、でもなかなかこう人に言えないことを、まあ、匿名性もあるし、まあ、裏垢ある人とかだったらやっぱりそこに全部こう集約させておくとかね、なんかどういう使い方か分かんないけど、まあ、そういうことをしながら自分の中でこういろんなものを消化していくっていう方法があると思うんですけど、私の場合友達とかに、まあ、音楽をやっている人、やっていない人か、やっていない人だとその状況をこう共有していないので、まずそこを説明しなきゃいけないから、まあ、ちょっと自分のストレスをこう吐き口にすることはできないわけですよね。説明なげえなーみたいな。んでじゃあかといって音楽やってるね仲間たちに愚痴をいっぱいこぼしてもやっぱ何も生まれない気がして、なんかそれだとちょっとせっかく今一緒にいる時間なのになんかもったいないなみたいな気持ちになっちゃうような気がなんかいつもなっちゃって、なんか生産性のある話っていうわけじゃないけど、なんかこう前向きになれるようなことを言えたらいいのになって思うんですよね。その長く続けてるとお客さん離れみたいなのって結構普通にあって、でまあ仲いいシンガーソングライターの友達とか話すとやっぱり集客の話にどうしてもなっちゃって、どうやったらいいかねみたいな、で結局それって答えが出ないから、まあ、なんか不毛に感じるわけですよね。でそれだとせっかく一緒にいる時間なのにもったいないなって思うから、なるべくそういう話もしたくないし、何かこう面白いことやりたいなとか、なんかまあ今まさに今で言うと何かこう打開できるような案ないみたいな、なんかどんなことやってるみたいな話とかだと、そのネタの根っこにあるのはすごくネガティブなことであったとしても、その先の未来をこう考えて、なんだあれなんだあれなんか変なモニュメントあった。やっぱ明るい時に移動すると意外と見えて、いつも通ってるけど見えないものが見えてきますね。ね、なんかどうするどうするってこうアイディアをいっぱい出せたり、こう会話の中からあ、そういえばこんなこともいいんじゃないみたいな話とかができれば、結構そういう時間がいいなーなんて思うわけですよね。まあそれがまあ一番難しいんですけどね。しかもなんか。ねえ、なんか八方塞がりっていうかね、どうするべきかが本当に、今回のことみたいに見えないのは本当に辛いですね。まあ震災の時とを引き合いに出す人も結構多いけど、私はなんかちょっと種類が全然違う気がして、そこと一緒にしてもいいんだろうかみたいな風にも思うけど、何にせよ薬がその症状を少しでも軽くしてくれるような薬がねできてくれないと、やっぱり不安は不安だし、とにかく全員検査だってなっちゃうし、もう全員検査だってなっちゃうと医療現場はもう本当に大混乱だし、なかな 中にしてね、難しいですよね。あとはもうなんだろうね、陰謀説じゃないけど、もう政府を忌み嫌っている人たちの発言を見てると、まあそうかもしんないけど、まあまあ落ち着いてっていう気持ちにならなくもない、正直。でもミュージシャンというか、私、まあミュージシャンにはそういう人も多いしね。私もそんなに日本政府は優秀だとは全く思わないけど、公表するにしてもしなくても、いろんな数字をね、そこより、まあそこもまあ大事なんだろうけど、じゃあその医療崩壊にならないために何をしたらいいかっていうことをたくさん案を出し合う方が、めちゃくちゃ時間的には有意義に過ごせるわけですよね。だから上げ足を取らずに、もうなんか、いたらいいのになとか思っちゃうけど。でも本当に、なんでしょうね、政治家っていうものになると庶民の暮らしをしたくなくなるんでしょうかね。わあ、めっちゃ綺麗な景色が見えてきた。これ富士山の手前か、富士山の手前か。あー、新緑、もう新緑。めちゃくちゃ今ね、曇り空が晴れてきまして、でも重たい雲も見えてまして、で向こうに見える山々が綺麗ですね。いろんな色がありますね。まあ、当然こんだけ暖かいからね、富士山の雪も全然ないんでしょうけど、まあだからそういう風に思っちゃうわけですよね。対策なんか面白い方法思いつけるといいな、いろんな場面でって思うから、いろんな人のこう上げ足取りはなるべく目に入れたくないけど、迷ってる時こそその SNS のみんなのこう意見を募ってみたりね、あとなんだろうかな、みんなはどういう風に行動してるんだろうっていうのを探すので、まあ、よりそういうのを見ちゃうから、なんか余計にこうなんかそれに対して意見を言いたくなっちゃって、でもなんかそれって解決しないことだったりするし、まあそれでまたストレス抱えちゃうしみたいな。もうだから今日はね、この話題が一番ホットなんでこういう話をしましたけど、でもやっぱり私のやることはあまり変えられないなというのが正直なところですね。その中で面白コンテンツをいかに用意できるかみたいな感じな気がするな。自分がやることといったら、まあそのかね、マスクをするなり、手をちゃんと洗って消毒できるなら消毒するなりとかしてね。いや危ねえなあいつらも。バイクが3台来ましたけども、バイクのこと全然見えてないバンがひどい運転してましたけどね。バイクが強気になる季節ですね、暖かくなってくるとね。まあ私もバイク乗りですけど、でも私のバイクはもう高速だろうが100キロぐらいしかあんま出ないから、あんま関係ねえな。もうそれ以上出すともうハンドルプルプルしちゃってダメですよね。いやーでも晴れてきた。今日も暖かくなるのかな。でもすごい風がね強かったから、関西方面どうでしょうね。それにしてもやっぱ桜の季節っていうのはいいですね。お母さんがですね、うちの、ちょっと次の話題に行く前に曲振りしなきゃいけなかったのに長くなっちゃったかな。もう愚痴聞いてもらってるみたいで大変申し訳ないんですけれども、やべえ後ろからすげえ早いの来た。しょうがないな。おお、お前は行くのか。おーおーなんだよ。とりあえず曲聴いていただきたいと思います。荒牧亮でソウルフルより、心に太陽。 聴きいただきましたのは荒牧亮ソウルフルより心に太陽でした。この曲は久しぶりにかけたんじゃない？どうかな。もう何の曲かけてって先に見りゃいいんだけど、表にしてないからさ、私自身があかんですよね。表にしなさいよね。いや、ファイルの名前、ホルダの名前はちゃんと全部曲名入ってるんですけどね。もうデータの管理下手くそでしょうがないわ。前もうちょっと上手かったはずなんだけどな。でですね、まあ話題戻りますけども、お母さんですね。お母さんがね、本当に花が好きで、私も多分その花が好き花が好きっていうのはほぼ暗示みたいにかかってるのかなと思うぐらい花がやっぱり好きで、春になるとまたスポーツカーみたいなの来たんよ。本当に嫌になっちゃうな。こっちはね、そんなに車が平たくないのよ。そこみたいな。エンジンだって速く走るようじゃないのよ。まったくもう変なとこにアンテナ出して、なんなの、なんて車なの。 RRX、 わかりませんでした。何でしたっけ。そう、春はね、街が華やかになるからいいねみたいな話をしてたんですよね、最近なんですけど。まあ、ちょっと今年は早すぎるけど、いろんなものが。でもやっぱり、まあ、うちの庭に、母親がね、もうどんどんいろんな花を植えていくので、でもなんか、一年草ばっかり売れてんのかな。同じ花が毎年咲いてるような印象があんまりないんだけど、それって何なんだろうな。まあわかんない。もう本当にお母さんの趣味、土いじりが趣味みたい で、その土いじりが好きになったのはお母さんのお父さんの影響らしいですね。お母さんのお父さんは、まあ私が4歳の時に早々に癌で亡くなってるんですけど、車線変更禁止のところでやりました、あなた死亡フラグ立ちます。おじいちゃんはね、バラを植えたり、山吹植えたり、椿植えたり、乙女椿だったかな、植えたり、なんかうち一回建て替えをしているんですが、専門学生ぐらいの時に、その建て替える前の時にもね、すごいいろんな植物が植わってたんですよ。で、まあ家のレイアウト変えたり駐車場にしたりっていうので乙女椿はなくなっちゃったんですけど、あとなんつったらツツジ、忘れちゃったな。まあ帰ったら聞こう。あと彼岸花もあるでしょ。これからツツジ、サツキツツジか、ツツジ、ちっちゃいツツジもあるし、あと芝桜もあるでしょ。これからなんだべな、水仙、口の花、あ、口の花、うん、口、うん、うん、なんか違う、すごい匂いが強いやつ、口の花、合ってるかな、わかんないな。とにかくね、たくさん割ってるんですよ。わお、霧かしら、霧かしら、雨かしら、雲の中に入ってきちゃったわ。だから春になると庭がね、めちゃくちゃこう賑やかになるんですよね。お母さんはいつもそれが毎年楽しみみたいで、まあ自分の誕生日も4月ですからね、やっぱりなんか毎年、ツツジは確かおじいちゃんからのプレゼントだっつってたかな。渋いよね、自分の娘に植木をプレゼントするっつって、渋いよね、かっこいいよね。今思うとな、やっぱり大人になってからいろいろこう話したいこととかあっただろうなって思うな。私おじいちゃん大好きだったっぽくって、まあ、4歳ぐらいまでしか生きてないから、私が覚えてるのは神経衰弱にボロ勝ちしたことぐらいですけど。でも本当に素敵なおじいちゃんだったな。まあ孫ができてから丸くなってあって言ってたから、昔は厳しい人だったかもしれないけどね。 だからね、東京に実家があるってこう、まあうちはちょっと親父がクソなので東京に実家があって、本当はもうちょっとおじいちゃんおばあちゃんがといっぱい話せてたら、おばあちゃんはね、お母さん方のおばあちゃんは早もう私が生まれる前に亡くなってるので会ったことないし、でももうちょっとね長生きしてくれてたら違ったのかなとか思ったりしますけどね、どうだったのかな。まあ何せうちのお母さんは箱入り娘なのでね、天然ボケなんで、もはやもうボケるのもその早々なんじゃないかなとヒヤヒヤしてますけれども、まあ親父っていうもう全世界見ても最大のストレスがもうすぐそばにいますからね、母にとってはね、夫が最大のストレスでしょうね、最低ですねマジなんでね、まあ、お母さんもがんになって克服をした人なので、そこからやっぱり急激にねいろいろ衰えていったりもするし、放射線で治療したからそれの後遺症とかもあるし、それでもなんかマイペースに自分のやりたいことをやりながら生きてるから、まあ、神経ずぶといんじゃないかなと思ったりあ、まあ、そんなお母さんだからね、ちょっといろんなところに連れてってあげたいなっていう気持ちにもなるけど、あんまり感謝されてる気にならないからね連れて行きがいねえなみたいになっちゃうけど、まあまあまあ年離れたお母さんなんでそんなもんすわ。というわけで、今回も長くなりましたね、すいませんね、ちゃんと聞こえているでしょうか。ちょっとマックスさんにもしかしたら音量を上げてもらう必要があるかもしれませんけれども、そうすると雑音もでかくなっちゃうから分かんないね、難しいね、というわけでエンディング参りたいと思います。この番組では皆様からのメールを募集しております。岩根津さん、またいつも本当にメールありがとうございます。いろんななんか報告めいたものを送っていただいたんですけども、本当に嬉しいです、読み上げたいぐらいです本当にありがとうございます。メールの宛先はラジオアットマークりょうあらまき .com、 RADIO アットマークりょうあらまき .com でございます。そして私の、最新情報ですね、ライブとかの最新情報は完全にツイッターが一番リアルタイムでございます。もうなんか本当に正直言いますけど、もうホームページの更新とかがすごくもう億劫になるぐらい目まぐるしく状況がぐるんぐるに変わっているので、かといってツイッターをこう毎回タイムライン遡ってくださいっていうのも申し訳ないんですけどね、だから早くホームページもリニューアルしたいなと思ってるし、難しいところですね。まあでも、まあ、できることをやりつつですけれども、長い目で、そして、大人な、なんて大人じゃないな、大人っていうよりはもうちょっと心の深い感じの、感じで見守っててもらえたら幸いでございます。というわけで、ただいま足柄サービスエリアまで来ましたが、完全に真っ白けっけのお空になってしまいましたので富士山も見えませんね、残念。はあ。というわけで荒牧寮で検索をしていただきますと、ホームページ、ツイッター、メブロなどなど出てきますので、ぜひ検索して、フォローなどね登録してください。 YouTube も出てきます。それからYouTube でしょ、それからツイキャスとかでね、いろいろこれからライブ配信とかもやっていくのかなと、まあ、今までもやっていましたが、よりちょっともうちょっとライブ自体を配信するようになっていっちゃうかもしれないですね。私あまりまあそういうの好きじゃないけど、それよりなんかお客さんと箱のことを思うと、いろんな感情が渦巻きますね。疲れちゃうね、そんなこと考えてると。まあまあ、私がね、こう、決めたことに対して、 アドバイスとかその意見聞かせてくださいとかって言った時とかにはぜひ、すごく個人的な意見でも構わないので、教えてもらえたら、ああそういうことを考えてる人がいるんだなってちゃんと受け止めることができるし、そういうのってなんか知っておくべきですよね。一人でもそういう人がいるんだなっていう、でそれをこう反映させるかさせないかを自分で判断できれば、あー霧が濃くなっちゃった、思うんでね、なんかそんなところで協力してもらえたら大変嬉しく思います。そんなとこですかね。いつも言ってること言ったかな。荒巻亮ならば草冠の荒いに巻き場の巻き、カタカナで亮でございます。荒ぶる巻き場で検索してみてください、覚えてくださいね。というわけで残すところまあ大体御殿場からうちまでが100キロぐらいなんで480キロぐらいですかねだと思います。東名から新東名行って新名神で伊勢湾岸行って新名神行ってっていう感じになると思います。では安全運転でちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきありがとうございました。